天気予報でよく聞くエルニーニョはスペイン語で少年、ラニーニャは少女という意味です。ペルー沖の海水温は気象と密接な関係にあります。海底から冷水が湧き上がっていて、それが強いとラニーニャ、弱いとエルニーニョが起こります。地球は表面積の7割が海という水の惑星。海水温の温度分布が変わると異常気象が起こります。アルゼンチンにはまだまだあるあだ名文化、かわいいあだ名でもゲームを大きく動かす選手たちがいます。こんにちは、クラシキャスオです。ラジオクラッキー、今日は渡里隆さんとお送りします。渡里隆さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あだ名いろいろありますけれどもね、メッシがこうプルガだったりとか、オルテガが、エルブリードだったりとか、ディマリアが、デフィデオであったりとかいろいろありますね。
はい、フィデオなんてなんかこの間もなんか記事に出てましたけどね、
はい、
まあ、よくブラジルなんかもそうですね、長い名前、
うん、
母方父方の名字とかどんどんつけていくんで、
そうですね、足してきますからね。
そうですね、長くなっちゃうんで、あだ名で呼ぶみたいなとこあるんですけど、うん、まあアルゼンチンの人はそんなに長くはないんですけど、子供の時についた、そうですね、クン・アグエロ、
はい、
それもクムクムだったと。
万博大昔、
はいはい、倉敷さんが以前僕ね、アグエロに会うのに、
はい、
本当にクムクムの
セルガですね、
セルガをいただいて、はい、それ、はい、彼もびっくりしてましたけど、日本の漫画で育った人もたくさんいますし、小さい時に言えなかったクムクムがクンになってクンっていう、ね、背番号の上についてワールドカップは、ね、戦うなんて、そんなものになるなんて思わないわけじゃないですか。でも今でもそのフィデオっていうね、ディマリアさんはまあ、パスタですよね、フィデオって
細いですよね、
フェトチーネではない、
はいはい、
細いパスタを、お前パスタみたいだなみたいな言われた
痩せっぽちだ
から多分それで、でもきっと大きくなったらもうちょっとはって思ったけど、ずっとあのままだったディマリアさんですよね。
いつか大きくなる犬にチビってつけちゃうんですよね
そうだから、まあ、一緒にね写真なんかも撮ってもちょっと本当ディマリアさんのところだけはちょっとこう圧縮したみたいな感じになるっていうねでもあれはね、もうそういう細くて、デビュー戦がもう本当びっくりでしたけど、さらにボンボネーラなんかでも戦った時もどんどんボカナ選手が抜かれていって、まあ面倒くさい若手が出てきたなという、ロサリオセントラルっていうね
はい、はい、
そこでデビューして、で、まあ、ポルトガルだったりイベントス、うん、たくさんのチームでプレーして、
はい、
ワールドカップも取る。やっぱりまあメッシも本当に称えられましたけど、
うん、
ディマリアの生い立ちだったり、やはりメッシよりも苦労したかなということもあって、
うん、
すごく今回のワールドカップ取った時には評価された選手の一人ですよね。
そうですよね、
はい、
うん、でエルチョロというとディエゴ・シメオネのことになって、はいはい、ディエゴ・シメオネがあんなにアトレチコでマドリーで長くやる監督になるとは初めは思っていなかったんですけど、
そうです
ね、アルゼンチン人監督はいっぱいいますね、世界に。
そうですね、これは倉敷さんとも以前ね番組でもアルゼンチン人って世界中どこでもいるんですよっていうね、
うん、
言うとサウジアラビアだったり、
はい、
言ったらサッカーでえってこんな国にいるのと、
うん、
まあそこが今後日本のサッカーも目指すって言ったらね偉そうな言い方ですけど、やっぱり世界のベスト8以上の国の人たちはやっぱり主要な国でやっている方々もいれば、うん、っていうような国でもプレーしてたり、
はい、
指導してたり、
ええ、
サッカーのお仕事をやっぱサッカーを仕事として出ていってるんですよね、
うんうん、
ですから結構中東にもいますし、
はい、
いたんですよね、もう20年ぐらい前から、もちろんその、ね、ギリシャ、スイス、デンマーク、
うん、
そんなとこでも仕事があったら絶対出ていきますし、選手としても指導者としても、
はい、うん、
ですけどもう今でも本当に世界中に指導者として出ていってる、まあ、そんな 日本の方も出てきてほしいなって、より多くね出てきてほしいなと思います。
アルゼンチンってその国内でのいわゆるライセンスを取るための仕組みっていうのは優秀なカリキュラム
っていうことなんですか？僕は優秀だと思います。あの自分自身も1年間行かせていただいて、
はい、
で僕はあのプロフェッショナルのところまで取ってないんですけど、授業が面白いんですよ。僕はあのラプラタの場所に行ったんですけど、僕は休んでばっかりであれでしたけどあの行った時も一回一回本当になんていうんですかね、言ってみれば時々ビラルドさんが来たりとか。
へえ、ビラルドさんが来るの、はい、
あのまあ亡くなったサベジャさんが来たりとか、まあそこがあのベロンのお父さんがやられている
パパベロン、
はい、
はい、
あのサッカー学校といいますか、ですからまあちょっとねエスティアンテスの先輩風を吹かしてあのまあ一応世界一になってる人たちですから、はい、南米チャンピオン3度もなった人たちがまあビラルドを読んでくれて、うん、でやっぱりこうまあもちろん講義もね、あの日本の本当に細かい指導っていうのも絶対僕は逆に誇れるもんだと思うんです、うん、でも非常に面白いのはやっぱりその人たちが講義に来てビラルドが今日来るんだぞって言ったらみんな来ますよね。でビラルドさんに臆さずどんどん質問するっていうことですよね。ああいうのはなかなか、まあ、日本の人ってまあちょっとこう聞きづらいなとか遠慮しちゃうとかあるんですけど、うん、ズバズバ聞きますし、あのどちらかというと日本だとあの SQ ライセンスっていうのは一箇所でしか取れないじゃないですか、
はい、
でもアルゼンチンの場合はあの運転免許証みたいなんですよね。
あ、そんな感じなんですか、
はいはい、ですから例えば倉敷さんの、
はい、
学校があって、
はい、
僕の学校があるんですよ、
はい、
でも僕はこんな授業があります、うん、でカリキュラムの中で倉敷さんのお友達で、
うん、
なんか今日ウナイエメリが来るらしいぜみたいなとか、あのサベジャーとかね、ビラルドが来るらしいぜみたいな、だからあっちに入ろうみたいな感じなんです。だからそこで学んだものを最終試験はまああの統一してあるんですけど、
へ
ですからここで学びたいっていう人がいるからわざわざラプラタに、ブエノスアイレスから通って行ってた人もいましたし、
なるほど、
はい、
それって個性的な指導者のベースになりますよね。
で、はい、ですから
ルールは一つだって違いますもんね。
そうです、そうです、うん、でもすごく個性というか、まあ、もちろん教えることは統一してるんですけど、
はい、
その手法がうちだったらこんな講義するなっていうのが、
なるほどね、は
い、ですからまあそれもまあね面白いところに人が集まるっていうような仕組みになってて、うんうん、だからやっぱり競争があるから、
うん、
指導もやっぱこうちょっと研ぎ澄まされていくのかなって僕は、ね、はい、
でもなんかとっくにねプロフェッサーになってるはずのビエルサさんが、はい、まだウルグアイ率いていたりとか、
はいはいは
い
は
い、幅広いですよね。いや
そうですね、まあ本当に、まあ、ビエルサさんも次何するんだろうと思ったら、
うん、
ね、でもアルゼンチンそれからチリウルグアイなんてそんだけ見る人も少ないので、
すごいですよね。
で彼もやっぱりさらにどこ見てもやっぱりビエルサさんらしいか、
うん、
ね、あのプレーをさせますし、
うん、
でもそれも常にこうアップグレードされてて、
そうですよね、
あの年でも常に学びますしね。
確かに、
だから次のウルグアイはどんな、
いやどうなるんだろう
っていう、ね、いやいやでもいきなりブラジルを倒したり
とか、いやびっくりですよねいやだから本当ね、
はい、
あのマエストロタバレスいなくなって、若い監督になったら言うこと聞いてくれなくて、はいはいはい、カタールで失敗したウルグアイがどうなんのかなと、はい、僕はカタールワールドカップのウルグアイが相当強いって実は思ってたんですよ。もう若い人も中堅もベテランも全部揃ってるから、あ今回は隙がないしいけるかなと思ったら、うん、ブワラバラバラバラバラってなっちゃって、ね、せっかくバルベルデとかアラウホとか、
いや個性はすごい
ですからね、
はいはいはい、この技術の高さとか、
うん、
部品は揃ってますから、
本当そうですよね、
それをこういかに、まあでもどうしてもビエルサさんの場合はね、あのサッカーを本当に受け入れられるかっていうところも一つですし、
うん、そうですね、
ですからまあ、ビッグネームをどうやって使うんだろうっていうのがすごく興味にもなりますね。
ね、だから長くやって続けていることに驚きの指名の監督もいる一方で、うん、今度は何回か失敗してもくじけないサンパウリさんみたいな人もいるわけじゃないですか。いやいやそうです
ね、かっこいいですね、
いやくじけない人だなとい
や、ね、サンパウリさんもやっぱり特徴あることやりますし、
はい、
ですけど今回カバーニが入らなかった、
ジェイソン・カバーニ、
はいはい、まあ体 調、それからまあ年齢的なこともあると思うんですけど、逆にボンボネーラで、
はい、
今ねボカで活躍するカバーニが、
はい、
あの今度はウルグアイでアルゼンチン相手にどんなプレーをするのかって思ってたら、まあ、今回はね入らなかったり、
そうですね、
うん、でもまあ言ってもビッグネームいますから、
うん、
この人たちをいかにあのビエルサらしいサッカーに持っていくのかなってすごい期待で、まあ、どんどん放送してもらいたいけど南米のサッカーなかなかね、
なかなかやってくれなくてね、
映ることないんで、
でもなんかその人たちにねすぐ例えばこう次の世代例えばガジャルドとか、
はい、
クレスポとか、ギジェルモ・バロス・スケロットとか、はいはいはい、次々と選手時代に見ていた人たちが、面白いチーム作ってますよね。
そうですね、あのすごく特徴のある、うん、それこそクレスポがあそこまで、あ
の、
なんていうかね、活躍するとも思わなかったですし、それからパレルモもまた次期のねボカジュニアズ の、あの、はい、カンディダットって言われてますし、それからガジャルドさんは意外というか、衝撃なニュースがやっぱり中東が一番これ決まるんじゃないかと言われてるというね、まあ、ヨーロッパでも常にフランスだったりスペインだったりっていう声がかかったんですけど、
うん、
あの金額は云々ではなく、うん、あのリバープレートを続けていて、
うん、
でもあのどちらかというとガジャルトさんっていうのは、まあね、ムニエコって人形さんって呼ばれてた人なんですよ、
わざわざ言う
とね。でも監督になると衝撃なんですよ、はっきり言うと。今あの結構あの翻訳されるじゃないですか、口の形とか何喋ってたかとか、
独身術
で、はいはいはい、あとあの、ね、声も拾われて、
うん、
それで言うともう実に規律なんですよ。
あ、そうなんですか。
規律といってもどちらかというともうこう忠誠心に近いというか、もう真ん中ぐらいの選手を、はいって俺の話聞いてんのかって、ちょっとこっちに来なさいみたいな、
へ、
いちいちこう自分のとこ来て、はいって言わないと帰っちゃダメみたいなとかって、ちょっとパワハラまがいというか、
なるほど、
あのちょっと日本とかでも今はなかなかここまでできないんじゃないかなっていうぐらい、うん、あの お行儀をするというか、かなり厳しい、試合中も選手たちにあの強烈な言葉を浴びせます。
その辺のやっぱ個性が豊か、粒立ててるっていうのはやっぱりいろんな運転免許の試験場に行ってるからこそ生まれてくる、はいはいはい、ね、最後は一緒でも、うん、それぞれの習った先生たちが違うから、はいはいはい、こういうのもあっていいんだなっていうバリエーションがあるんですね。
だからあのでまたビエルサさんとね、あのガジャルさんも経験も違うと思うんですね、
うん、
だけどお二人言えるのは結構厳しい、まあ、ビエルサさんは結構年齢もあるし、
ええ、
逆に年々柔らかくなってるかなっていうのあるんですけど、
そうですね、
お二人の特徴として結構な言葉をあの浴びせるんですけ ど、なるほど、選手から悪いコメントあんま聞かないんですよね。
なるほど、
だからやっぱり、まあ、どちらかそうです、うん、やっぱそういうのってね、
うん、
こう普段のなんですかね、コミュニケーションというかちゃんとした関係を作ってるからあれも言えるんだなっていうところも勉強になるし、
うん、
いや本当にガジャルドさんもビエルさんもまたが今後が楽しみですね。
あとね、他に例えばあとはポチェティーノとか、はい、コーデみたいな、またこれ違ったタイプですよね。
いやいや、コーデは、まあ、もうすごいですよね、あのスペイン人に対しての強烈な言葉
すごい、
はい、でもあのガットゥーソさんみたいにやっぱりこう前に後ろから後押しする力っていうのは彼はあるし、
そうですよね、
だからもう本当にコテコテのアルゼンチン人のあのなんていうんですかねあのスラングで、
ええ、
あの二分落ちを回避する、
はい、
モティバドールみたいな感じはありますかね。
シモネさんモチベーションを上げる人をモティバドールってい
うんですね。そうですね、あの要はシメオネさんもスタートっていうのは本当に自分の愛するラシンクラブっていうところで監督をしたんですけど、
はいはい、
降格ほぼ決まるだろうっていうチームをもうかなりの長期間の家族とも寸断して合宿させて、そんなん今ありえないよって選手からブーブー言われたのに、まあそれを強行してラシンを残らせたっていうのがスタートなんですよ。
なるほど、
全然先日うんうんじゃなかったんですよ。
まず先に気持ちありき、
はいはい、
ですから忠誠
心ありき、はいはい、シメオネさんもすごいのは、あのある種まだ早いんじゃないかと、
はい、
あの選手上がりで選手からすぐ指導者になって、でもその時にはうまく参謀といいますかね、
うんうん、
あのビバスさんとか、うん、うまくそういう人には、
ま、はい、
あの
コーチですね、
任せながら、
はい、
で彼も離れたりまたくっついたりしてますけど、あの本当にそういうふうにしながら 自分自身のこう持ってるこう、まあ、勉強しながら、うん、今本当に素晴らしい監督になったなと。
いやでもそうですよね、はい、だってシメネさんのキャリア見ると初めの何回かって大失敗の連続でアトレチコに来るまでは、はい、えって感じでしたもんね、はいはいは
い、で彼もそうですけど自分の今の戦術をそのままずっと続けないじゃないですか。
そうですね、
なんか今季はこんなものを試してみようみたいなところもあって、やっぱり遊び心もあったり、あの僕も春にもスペイン行ってきた時も2試合、はい、あのアトレチコの試合見れた時も、やっぱり以前とはやっぱり違ったシメオネさんを見えて、まあ、彼も本当にどこまで行くのか、それとまあ信念ですよね。それこそあのクン・アグエロの後かあのアトレチコにそれこそ倉敷さんと一緒に番組をさせていただ、はい、出させていただいてた時にあのスペインに行った時にシメオネの家族がやっているレストランっていうのを本当は紹介したかったんですよ。もうちょっと時間の問題で、ね、なかなか紹介できなかったんですけど、
一番にやらなきゃいけなかった気がする。
でもあのアトレチコの以前の練習場の前に、あの家族が経営する、まあ、選手の時から、いつかここに戻ってくるぞとか、あの僕はイタリアとかに行くんじゃないかなって思ったんですけど、あのやはりアトレチコに帰ってそこでそれこそあれだけのね、あの地位を築いて、やっぱスタジアムに行っても、あのシメオネさんの写真が大きく飾られて、あれはもう外されることはないんじゃないかなと、韓国監督が変わってもね、と思うような、しっかりとした地位でも、彼なしにはアトレチコの現在のこう位置っていうのはないんじゃないかなと思います
よね。今急に思いついたんですけど、なんかシメルさんも息子いたし、こういろんなレドンドの息子の話とか急にしたくなったけど、はい、今日はもう時間がないからそれ今度またしようかなとちょっと思ったんですけど、はい、最後に伺いたいのは、渡さんもあの何チームか、国内でも海外でも監督の経験がある方なんですけども、はい、渡さんが手本にしたアルゼンチン人監督って結局誰だったんですか？
はい、僕はそんなにこうそういうレベルでやってないからあれなんですけど、手本にと言ったらあれですけどね、やっぱりビエルサさんだったり、サーベージャさん、
はいはい、
それから、まあ、ビアンチ監督が一番ですよね。
僕はのお茶の水博士。
そうですね、
はい、
ですけどやはりみんな言えるところはあのいろんな戦術も使ってるんですけど、基本的には本当にシンプルで分かりやすいです、それから伝える手段がいろいろ違うんですけど、一番はさっきも言ったように選手とのこう関係性を作るのがうまいっていう言い方したら失礼なんですけど、あの心から信頼を勝ち取る、あのリケルメもよく言うちょっと変わった方で、あんまりこう言い方変ですけど懐かない、どの監督にも。だけどビアンチ監督にはもう絶対な信用、はい、それは若い時に知り合ったからとかそんなんじゃなくて、あの、まあ、それはどうかと思うんですけど、あの弟さんが誘拐された時にも、
ありました、
あのよくあれ盗聴してた人がいるなって僕はあれを衝撃を受けましたけど、あのリケルメいくら要求されてんだ、俺にそれはもう言いなさいって、それもう要は本当選手監督の域を超えた、もうあの信頼関係から、気づけてんだなっていうのはすごく勉強にはなりましたね。
どうやって尊敬を勝ち取るかってことですよね。
そうですね、それともあのどちらかというともうみんな大人ですから、アルゼンチン人なんてもう本当もう15ぐらいからなかなか言うことは聞いてくれないですね。それをなんかこうゴツンってこう、まあ、昔で言ったらげんこつを入れるとか、怒って何かじゃなくて、何を思って彼らにその戦術を分かってもらったり、何を思ってあこいつを分かってるから言うこと聞こうかなって思わせるかっていう手法が、
なるほど、
あの各監督すごく工夫されてるなと思いましたね。
いろんなアルゼンチン人監督ね、個性ありますけど結局根っこのところは全部そこなのかなっていう感じがしますね。
はい、
今日はアルゼンチン人監督について、渡隆さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。